それでは、宣教の前に、今日の聖書箇所を読みしたいと思います。今日の聖書箇所は、出エジプト記28章、中法には1節から14節と書いてありますけれども、 お話はそのよ、あのそこの箇所をしますが、今から読みますのは1節から5節までと、19章の1節、29章の1節をお読みしたいと思います。それではお読みいたします。あなたはイスラエルの子らの中から、あなたの兄弟アロンと彼と共にいる彼の息子たちのナダブとアビブ、エルアザルとイタマルをあなたの近くに来させ、祭司として私に仕えさせよ。またあなたの兄弟アロンのために栄光と美を表す聖なる装束を作れ。あなたは私が知恵の霊を満たした心に知恵ある者たちに告げて、彼らにアロンの装束を作らせなさい。彼を聖別し、祭司として私に仕えさせるためである。彼らが作る装束は次の通りである。胸当て、エポデ、青服、市松模様の長服、被り物、飾り帯。彼らはあなたの兄弟アロンとその子らが祭司として私に仕えるために聖なる装束を作る。彼らは金色、青、紫、黄色のより糸、それに天布を受け取る。29章1節。彼らを聖別し、祭司として私に仕えさせるために彼らになすべきことは次のことである。若いお牛一頭、傷のないお羊二頭を取れ。祭司の聖別と題しまして、中代庄司兄弟に宣教していただきます。
おはようございます。
ちょっと、
準備がいろいろありました。なかなか進まれてすみません。いよいよ新年度に入りました。最初のシリーズです。ですけれども、相変わらず天気悪いし、寒暖差もすごいし、毎日が本当に大変ですね。皆さんはあれですか、桜を見に来ましたか。天気が悪いから行かないですよね。だけれども本当に、満開になっているらしいです。私はあまりうちの周りのところではそれほど満開ではないけど咲いています。たまに入って気持ちを新たにしてもらいたいなって思います。それよりもまた健康も大事にしてほしいなと思います。さて、今日の聖書箇所は出エジプト記28章、そして29章から、祭司の聖別と、聖別じゃない、聖別としてと題してお話をさせていただきます。神によって 幕屋は建てられました。すみません、あ、もうこれか。この幕屋をもう一度 おさらいをしますと、この全体を幕屋としてですね、そこに今天幕があって、あそこのところに天幕があって、その天幕の中に至聖所と聖所が、そしてその外に庭がありまして、その庭には旋盤とそれから、祭壇があります、うん、そしてそのずっと上の方っていうか右の方に行きますと、そこには幕屋の入り口の門があります。そしてこの幕屋を神によって作られた一つ一つのそこの中に用具があるんですけれども、それぞれまた意味があることを前回はお話ししました。そして今回は祭司の服装、装束からエボデの肩当て、それから胸当てのことをお話しします。すみません。これをで、これはあまりちょっとよくないんですけれども、まあこういうものであっただろうと、私も見たことないんですけども、あの青服があって、それでその上にこうエプロンのような、左側のあれが大祭司さんなんですけれども、あ、これも見えない で、肩に両肩にですね肩当てがあって、それで前に胸当てがありますので、それの説明を今日は中心にしてみたいと思います。このです、また元幕屋の方へ戻していただいて、でこの幕屋を管理する祭司はその祭司の任命、祭司職について、そして祭司の役目、さらに神と人との間の中央者のことなどをお話しし、今は大祭司イエス・キリストが私たちの中央者であって導いてくださっております。しかし迷いやすい私たちは、目で見て分かるようにこれらの儀式から祭司の役目とかなどを牧師や宣教師がなっております。つまりこれらの幕屋の管理とは、この幕屋とどのような深い関係があるか、新約の私たちに今日の御言葉から聖書に聞きながら学びたいと思います。一言お祈りします。すべての作り主である主が御言葉を備えてくださいました。今日も主が必要と知る御言葉をすべてあなたが導いてくださることをお願いいたします。すべてをお委ねし、主イエスキリストの尊い御名によってお祈りいたします。
アーメン。
前回は庭の中に置かれた祭壇で生贄が捧げられて、人々の罪が贖われる全焼の生贄のための祭壇が置かれて、聖所に入る前にこの祭壇で人々の罪が処置されたことをお話ししました。それから幕屋の外側の庭には東側にのみ門があって、誰もこの門を通ることなしには庭の中に入ることができなかったのです。この門は私は門です、誰でも私を通って入るなら救われますと言われたキリストの門です。そして聖所の中に食台があって、その食台の上では絶えず灯火が灯され、その燃える灯火はキリストを表し、キリストは世の光であり、 キリストを信じるクリスチャンも世の光であると言われた灯火であります。28章に入りますと、幕屋において奉仕をする祭司職の任命について記され、また大祭司および祭司の服装についての説明があります。そして29章では、まず祭司の税別と祭壇の贖いと日々の捧げ物について記されています。旧約聖書で祭司は非常に大切な位置を占めていたのです。この祭司とは神と人との間の守護者の役目を担っていました。つまり祭司は人々に代わって神の前に出て生贄を捧げ、人々の罪のための贖いをし、また神の前に出て人々のために取りなしの祈りをしたのが祭司であったのです。この祭司はイスラエルの民の代表でありましたから、その祭司が身につけているエボデにつけられた左右の肩の二つの片当てにイスラエルの十二部族の名が六部族ごとに分け、しまめのに刻まれていたのです。そして身につける裁きの胸当ての宝石にも十二部族の名が刻まれていたことからも、祭司は民の代表であることが明らかでした。特に大祭司アロンは民全体の代表であり、アロンが聖所に入るときにはいつもこの十二部族の名を肩に乗せて、民の代表として神の前に出て行き、人々を記念されたのです。神は28章1節でモーセに、あなたはイスラエルの子らの中からあなたの兄弟アロンと彼と共にいる彼の息子たちのナダブとアビフ、エルアザルとイタマルをあなたの近くに来させ、祭司として私に仕えよと、神はモーセに兄のアロンとその息子たちを性別して祭司に任じるように命令されました。この命令にはアロンが属するレビ族が幕屋の任務を果たすために性別されたことであります。それは民数記に主はモーセに告げられた、レビ部族だけは他のイスラエルの子らと共に登録してはならない、またその頭数を調べてはならない、あなたはレビ人に証の幕屋とそのすべての用具およびすべてそれに属するものを管理させよ。彼らは幕屋とそのすべての用具を運び、これに使え、幕屋の周りに宿営しなければならないとレビ部族の任務を示し、そしてアロン一人が特別に大祭司として聖別されたのです。その大祭司アロンの装束のことで神がまたあなたの兄弟アロンのために栄光と美を表す聖なる装束を作れ あなたは私が知恵の霊を満たし、心に知恵ある者たちに告げて、彼らにアロンの相続を作らせ、彼を性別し祭司として私に仕えさせるためである、と2節3節に記され、神は栄光と美を表す聖なる相続を作って、アロンに特別な装束を身につけさせ、その装束は色とりどりの美しい織り糸でエボデが作られたのです。この色とりどりの美しい装束は、神こそあらゆる美を作られたお方で、神がすべての美しい色を創造されていたから、それは日の始まり、日没の色、四季の色、春や秋の紅葉などを見ても明らかです。あのように素晴らしい色は人間にはとても作り出せない、神が作り出した美しい色彩です。神によって指示されたこれらの祭司のための装束は非常に美しく、それによって神の栄光を表すものであったのです。ですから、神の栄光を表すために、あらゆる美的感覚を存分に発揮することは決して誤ったことではないのです。だから神が作られた美しいもので神の栄光を表すのです。このエボでは7節で2つの型当てがそれぞれエボでの両端につけられ、エボでは一つに結ばれると青くの上につけたもので、その両端には2つの型当てがあり、その型当てには2つのしまめ脳の石がつけられ、それぞれの石にイスラエル十二部族の名が6部ずつ刻まれていたのです。アロンが聖女の中にこのエボデを身につけて主の前に出ることは、アロンがこれらの十二部族の代表者として主の前に十二部族を記念し、彼らの重荷を肩に負い、彼らのために取りなしをしたことが、この肩当ての意味であったのです。この肩当ては今の私たちについても、完全なる大祭司であるイエス・キリストが神の前において私たちのために、イエスは永遠に存在されるので変わることのない祭司職を持っておられます。したがってイエスはいつも生きていて彼らのために取りなしておられるのです。ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります、とヘブル7章24節25節に記されている通り、取りなし救いに導いてくださっていることの象徴の肩当てでもあるのです。この肩当てでアロンの肩に十二部族を背負って幕屋に入ることは、主が選んだ十二部族すべてを救いに導くためであるのです。ルカの福音書15章の羊飼いの例え話から主による救いの方法が見えます。あなた方のうちの誰かが羊を100匹持っていて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は 99匹を野に残して、いなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら喜んで羊を肩に担ぎ、家に戻って友達や近所の人たちを呼び集め、一緒に喜んでください、いなくなった羊が見つけましたからと言うでしょう。と、迷子になった子羊を見つけるまで探し回り、そして子羊を探し当てた時、羊飼いは羊を肩に担いで帰ってきてくださるのです。つまり人生にさまよう私たちに、肩に担いでキリストは何度も迷い踏み外し落ちかかったものでも肩に担ぎ上げ、恵みにより天国に至るまで導いてくださるのです。私たち、決して私たちは一人で歩んでいるのではないのです。主は共に歩んでくださっております。ですからマタイの福音書は言います。すべて疲れた人、重荷を持っている人は私のもとに来なさい、私があなたを休ませてあげます。私は心が柔和でへりくだっているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ますと導かれています。ですから人生の重荷を一人で担ぐ必要はなく、それをキリストに預けさえすればするならば、大祭司であるキリストが共に背負ってくださるのです。私たちは重荷を背負って歩んでくださる主の恵みに預かっています。そして胸当てについては大祭司が聖所に入るときに胸につけたのが胸当てであります。それは十二部族の名が一つずつ彫られた十二の宝石がはめ込まれた金の枠につけられていました。それはアロンがこの胸当てを身につけて聖所に入ることにより、十二部族が神の前に伴われて記念されたのです。そしてこの胸当てにはウリムとトンミムとが入れられて、アロンが主の前に出るとき彼の胸の上にあって神の判断裁定を知るために、このウリムとトンミムがどのようなものであったかは明確ではありませんが、しばしば神の御心を知るために用いられたものであったのです。さらに29章に入ると儀式に関する詳細な事項が記されています。それは祭司の性別と祭壇の贖いについて書かれ、次に日々の捧げ物について記されています。29章の初め1節から3節に祭司の性別認職式に必要なものについて書かれ、4節でまずアロンとその子らは会見の天幕の入り口で水で彼らを洗わなければならないというように、水によって洗われ清められたのです。天幕の入り口にある聖堂の旋盤で行われたのは、まだ性別されていないために聖所に入ることができなかったからです。この水による洗いは 新しく生まれ変わったこと、そして主の器は清くなければならないことを表しているのです。つまりこの水洗いは今のバブテスマの前触れでありました。ですからこのことはクリスチャンが清められ主の器として新しく生まれ変わって生きることを表しているのです。さらにアロンは28章で書かれた聖なる装束を身につけて頭にかぶり物をかぶってそして頭に油を注がれました。アロンの子らも油を注がれたのです。この油は聖書では聖霊の象徴として表現されます。だからキリストをメシアという称号は油を注がれたものという意味で使われるのです。ですから祭司はこのようにして至聖所にある契約の箱永遠の掟によってアロンとその子らは祭司職に任命されたのです。この大祭司アロンの油注ぎはやがてメシアである大祭司イエスの到来において成就することの予表であったのです。そして次は祭司を聖別するためにあたって生贄の捧げ方がここで記されています。その生贄について3つのことを捧げるのです。それは最初に罪のための生贄お牛によって祭司に任命される者の罪が贖われたのです。次に全焼の生贄お羊によって祭司の献身が象徴されました。そして最後に和解の生贄認職のお羊によって神と祭司との間の交わりが確認されたのです。生贄を奉るときアロンとその子らはその動物の頭に手を置きました。つまり安守です。そしてこの安守にはどういう意味があったのか、ここで手を置く行為は生贄との一体化を意味することです。つまりこの動物の死がその人の死と等しいという意味で生贄を同一視することに意味があったのです。私たちはこの安守を宣教師を送り出すときに見ます。安守式には何人かの人々が宣教師に手を置いて祈ります。それは単に力を与えるためではなく同一視することであります。手を置いた人々は宣教師が任地において働くとき宣教師と自分を同一し宣教師が任地において働くときに彼のために祈りまた捧げながら彼と共に働くことで手を置くのです。この手を置くことは手を置くものが与えられている賜物職務それから権威が手を置かれるものへ移行することを表すという考えであるのです。この考えは 私の旧約の先生西先生から教わったことですが、ですからこの宣教地に送り出すもの、そして置き出すものにはことを両方が担うことであるという、で同一視ということになっていると思います。ですから祭司たちが職務で全ての生贄を捧げてから、祭司たちは生贄を食しました。この一連の儀式を通して祭司は主への奉仕者として主との特別に親しい交わりの関係に入れられたのです。また和解の生贄、和解の生贄がアロンとその子らの受け取る分として明らかにされたことによって、祭司が主への奉納物の中から養われるようになったのです。そしてこの認職式には7日間続き、毎日罪のための生贄が捧げられたのです。ですからこの祭壇をあがらうためには36節で、毎日なだめのために罪の清めの捧げ物としてお牛一頭を捧げる、あなたはその上でなだめを行い、その祭壇から罪を取り除く、清別するためにそれに油を注ぎをすると記されています。つまりなだめのために罪の清めの生贄を捧げ、祭壇から罪を除いて清別し油を注いだのです。ですからこの祭壇はキリストがその上にご自身を捧げた十字架の予表であり、この十字架に従い触れる者、すなわちキリストと共に十字架に釘付けられるものであって、聖とされることを示されたのです。これが祭壇の意味になります。祭司が罪のための生贄を祭壇によって贖われて、神と人との守護者の役目を担いました。そして幕屋が作られたのは、人が神との完全な交わりが回復するためでありましたが、それは完全ではなく第一歩に過ぎなかったのです。けれど大切なのは、この幕屋において神と人との中保者として奉仕する人が立てられたことです。このことは、人が神によって神との契約を結ぶことで神との完全な回復に導かれることであるのです。モーセは律法と契約の中保者として神の言葉を聞きました。それに対してアロンとその子孫は地の生贄の中保者として罪の贖いを聞きました。しかし人間が不従順なために、中保者は神の御心を実現できませんでした。けれど神との完全な回復は神の子イエス・キリストの十字架の贖いによって、大祭司イエスの中保者によって成就されたのです。ですから神によって召され、神に仕えるものになれた私たちは大きな幸い、 恵みに預かったものであります。だから主にふさわしい、主にふさわしく備えられた道を私たちは歩むべきです。一言お祈りいたします。神は私たちにふさわしい生き方をするように十の戒めを与え、迷いやすい私たちに幕屋に契約の箱が備えられて、神と完全な交わりが回復するためにそこに祭司を立ててくださって、私たちが神の民として生きるように導いてくださいました。神は心弱い私たちに憐れみによって目で見える形で幕屋が作られ、主の予表である数々のものをそこに置いて私たちに平安と希望を与えてくださって、主が示された契約に生きるように導かれ、主の救いの道を力づく歩める幸いを私たちに与えてくださったことを心から感謝いたします。すべての救い主である主イエスキリストの尊い御名によってお祈りいたします。
アーメン。